笑顔コーチクちゃんの笑う角には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおが お送りする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオにてお送りいたします。
オープンラインレディオ夢の種。
皆さんこんにちは。人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、岡山スタジオに帰ってきました。パチパチパチパチパチ、ありがとうございます。すごい大観衆が、拍手がありがとうございます。もともとですね、このラジオのですね、番組が始まったのはね、岡山放送局所属でスタートしまして、もう開局以来ずっとですね、この岡山のこのスタジオで慣れ親しんで番組をずっとずっとお送りしてきました。5年目に入ってですね、今の所属は今このまま中四国沖縄チャンネルなんですけども、今収録があちこちになってましてね、大阪スタジオ、本社スタジオだとか、実は次回のですね、収録は東京スタジオでございますしね、またね、広島の方も新しくねなったスタジオの方にまたご挨拶行きたいなというふうには思っているんですが、まあ、それでもですね、やっぱここのこの岡山のこのブースはやっぱこう落ち着くなという感じがいたします。本日はですね、PA、 新しいですね、新人 PA としてですね、大原あややちゃんにですね、入ってきていただいております。あやちゃん、あややちゃん、こんにちは。あ、大丈夫かな。はいはいはいはい、今焦っておりますよ。大丈夫ですね。はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今日はですね、ゲストではありませんけれども、なんとですね、スタジオの中にですね、スタジオ見学ということで、田中恵美ちゃんもですね来ていただいております。恵美ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
はい、
いくちゃんファンクラブ会員番号1番の恵美ちゃんです。
ありがとうございます。声出していただいて嬉しいな。本当に今日はこの3人でねお送りしようという感じなわけでございます。いやー、でもね、岡山さ、実はこう来る機会がやっぱたくさんあってね、なんだかんだ言って、この地域の人たちと、またこのエリアのね、情報もたくさん入ってきててですね、まあ何かよくわかんないんですけれども、やっぱご縁はすごい続くなというのをすごく感じております。今月この2月はですね、何回も岡山来ることが多いんですよ。そうそうそう。で、最近のね、近況報告としてはですね、岡山での、いろいろとですね、このイベント関係、ちょうどですね、確か神田正則さんのね、講座が、確か講演会がこの岡山でもあるんですけど、そちらの方にも顔を出そうというふうに思っているのとですね、あとは倉敷市の方での、気学疫学講座、もありますし、ちょうどですね、今月か、2月のですね、バレンタインの頃は、私ちょうどですね、広島でちょっとワークショップしてるんですよ。で、ちょうどね、何やってるかって言ったら、持続可能な開発の SDGs ね、今ここにもバッジをつけているんですけれども、これのワークショップがですね、あちこちで、まあ、オープニング、公開講座と、あと広銀さんでね、広島銀行さんでの開催が決まってまして、ちょっと私登壇させていただくんですけど、まあ、せっかく広島行くんだったらね、岡山にね、それは途中下車せなあいけまということでですね、で、岡山の方にもまたその前後で来させていただくということで、あとですね、私の仲間、このね、ラジオの仲間であります名郷玲穂さん、名郷玲穂さんがですね、まあ、あの人、 月曜日のね、お昼の12時からの番組ね、うん、レイホのワドって麗しきワドってやってるんですけれどもレイホさん の, そのやってる岡山の私学塾志を学ぶ会これにもですね、2月の18日で登壇するということが決定してまして、さらにその高校生ビジネス発表会っていうのがね今度水島で22日にあるということでねなんだかんだ言って岡山来てるぞという感じなんですよということでぜひぜひまたこちらの方にですねそのたんびにスタジオに顔出せてね、皆さんにご挨拶できたらいいななんていうふうに思ってるまあそんなところでございますということですねはいなのであやちゃんまたぜひ収録よろしくお願いいたしますね、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、はいそうねでゆみちゃんはもういいよもういいよなんて言いませんので
もういいか
嘘よもうまた来てねっていう ね, そうね また来ますね、はい、
待ってるよ、
はいはい、ありがとうございます優しいね本当にねそうまあ、そんな感じでね普段動いているということですねで今日はですねまあ、一人語りなんですけれども岸本一行のね、フリートークということで、普段何を考えているかということをいろいろとねお話しさせていただこうというふうに思っておりますがね今日ちょっと話を持ってきたのはね実はですね、岡山にてですね、第1回岡山桃太郎 MG 講座というのが始まりまして知ってる？
存じ上げないです
MG ってわかる？にみちゃん聞いたことある？ MG ゲーム
ゲーム
知らない？あ知らない？
マネジメント
あ知ってる？
でも中身わからないです。
正解正解。 MG ってマネージメントゲームのね MG なんですけれども、はい、でこれがね実はこの、先月1月末に岡山で立ち上がりましてでやったことありますこれ？
あないですね。
ゲームなんですよ。でゲームで何やる、何やるかってマネージメントゲームっていうぐらいだから、うん、マネージメントかなと思ったら、うん、全然ちょっとなったね次元が違ってね、うん、会社をの社長さんになって、
社長さんになって
今反応したね社長さんになって、で会社を5年分、うん、5期分っていうんだけどね5期、はい、経営したらどうなるかということを実際にゲームでシミュレーションでするゲームなんですよ。で何やるかっていうと一応ね製造業だとか建築業だとかねこう仕入れのある会社を、まあ、運営しますよということ でそれをやったらどんな風にあなたがもし会社の社長さんになったらねその会社はどうなるかっていうのがゲームで分かっちゃうシミュレーションなんですよ。
へ
ーすっごいのこれが
面白い。面白いけど全く予備知識がない
人がないでしょ、
うんうん、
いや僕も全く予備知識がなかったの、そうでそんなゲーム あるってのは聞いてたのね、
はい、
あるってのは聞いてたんだけどやってみたのよ。でめちゃくちゃ面白かったのよこれが、でやべこれとかって思って、で多分ですねこの岡山桃太郎 MG マネジメントゲームのこのワークショップは多分岡山でね定期開催になっていくだろうなということでして、でまたそのたんびに足しげくまた岡山に通いたいななんていうふうに思ってるぐらいなんですよね。もうこれにまた来たいぐらい、まただからリピートしたいぐらいなそんな講座だったということなんですよね。
これはいくちゃんが参加者ですか？
僕参加者。そうそう、で実はですね主催してくれてるのがですね僕の夢の種ラジオのこの笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たるのゲストで2019年のゲストで来てくださった、ロビンっていうね和田さんっていうね、ロビンとその奥様、ソフィーとですね日本人だけどね、その和田夫妻、株式会社マールストーンデザインというところがですね主催で、岡山市の南区の方にあるデザインとマーケティングの会社なんですけどね、そこの、お二人が、主催で、やろうという感じで立ち上がったんですよね。 でそれを応援しようということで、例えば近県だったら香川高松から、あとは山陰からだ出雲から、広島からあちこちからですね、もう、まあ、私は鳥取からですね集まって、でもう総勢何十人も集まって、でその第1回が開催されたんですよ。またね濃いメンバーばっかりでね、本当そう。でも会社経営したことなんかある？
ないです。ないです。
会社経営したことある？
ないです。
会社経営してみたくない？人生で1回ぐらいはさ。
そうですね、
ねえ、
うん、楽しそうだなとは思いますけど
ねえ、
う
ん、なんかやってみたことないんだったらちょっとやってみても面白いんじゃないと思うことない？でもシミュレーションだからさ、何回会社潰してもいいよそう、あのゲームだからさ、
はい、
いや本ちゃんでさ自分の会社が潰れたらアウトよねえ、僕の、ね、株式会社100年人の会社がね、債務超過に陥りましたとかさ、ね、あのキャッシュアウトしましたとかね、黒字倒産ですとかね、そうなったらまずいわけですよ。
う
ん、でもねここはね何でもできる、ーゲームだから。
ちなみに、岸本さんはどんな会社をゲームの中で立ち上げたんですか？
え、僕の会社、ね、ゲームの中で、ね、立ち上げた会社があるのよ、株式会社鳥取サンキューってですね鳥取サキューじゃないよ、鳥取サンキューだよ、んが小さく書いてあるんだけどね、鳥取サキューじゃないからね、サンキューだからね、そうっていう会社を架空で立ち上げて、
はい、
架空だ、架空のこれ製造業だよ。
へー、
そうそうそうそう。で、材料仕入れして、それで、いろいろ加工して、で販売するみたいなねのをやるわけですよ。でやると全然儲かんねえのでこれね同じ条件なのに、結局その人が誰が経営するかに、その誰がプレイするかによってちゃんと利益が出て社員にお給料払えて、でちゃんと会社が成り立っていく会社もあれば、
へ、
僕みたいにですね、あれお金が足りんぞ、借金してですね、あれ売れん、商売が売れ、なんか物が売れんぞっ て, 言ってですね、うん、在庫いっぱい抱えてですね、うん、でお給料払ったら、あれあの現金がなくなったぞって言ってですね、うん、でやばい、もうあの長期の借り入れも銀行が貸してくれ、やばい、うん、闇金融に手出して、みたいな超債務超過になるような会社もできたりとかですね、いやゲームの中ででも、そうそうそう、
スゴロクみたいに進んでいく、
進んでいくの、それが
いうイメージで、
そうそうそうそう、
止まったらこう、
すごろくではないんだけれども、うん、まあ、その順番がこう回ってくるよね、うん、で順番が回ってきたらその自分がの番でカードを引いたりとかして、でそこでいろいろアクションが起こせるわけですよ、
はい、
そうそうそう、で全部それが数字に表されてって、でそれが経理とか簿記とかの話になって、もう嫌でしょそんな話聞いた時点で何それみたいなね、でその数字起こしから、で実際にプレイしたゲームによってそのキャッシュフローができて、で皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、その会計用語のね、うん、貸借対照表とか、
はいはい、
損益計算書とか、はい、決算書っていうのをそこで自分で作っていくことになるの。
へ、
で自分でプレイしたゲームで、うん、そこで買った売ったっていうのが全部作ったっていうので、そこがお金が発生するじゃない、うん、それを全部一個一個こう会計に落としていって、うん、で最終的に決算書になるので、決算書が今ここにあるの、僕の手元に今回プレイした決算書がほらって、
すごい、かなりのボリュームで書きますね。
かなりのボリュームよね。そうそうそう、数字がいくらいくらで、今ペラペラしてますけれどもね、数字がペラペラしてますけれども、だから僕自身がこう今ね、だからこう日々の毎日何したかとかっていうのを書き出してって、でもう会計帳簿も真っ青なのよ、びっくりみたいな感じでね。でこれの書き方も勉強になるし、でさらにそれで決算を作るのも勉強になるし、で会計の勉強にもなるし、でゲームはゲームでするからさ、毎回ね、ああ商品が売れなかったとかねああマーケティングが足りないんだなとかね、ああ広告宣伝費もっとかけとかよかったとかですね、ああ社員の教育してなかったからやっぱアホよねとかねそうそうそうそうそうそうそう、逆に社員の教育大事なんだなとかね、あそうすると販売がこれだけうまくいくんだとかね、製造がうまくいくんだとか、あとあ機械導入したらあこんだけ楽になるぞとかね、そうそうそう、あ人を雇うとこれだけ必要になってくるなとかね、あとあ人を雇わんかったら商品がいくらあっても作れんぞとかねそんなのが逐一分かって、やばいぐらいリアルにね、その経営が何たるかが分かるんですよ。そうで、それやってるとね、なんかこう最終的に何が分かるっていうとね、 やっぱ人間愛だね、
うん、人間愛、
うん、あのそれがないとね会社経営ってできないっていうのがよくわかる。
へー、ゲームなのにそこまでわかっちゃうんですね。
でしょう、びっくりしちゃうでしょう、うん、で何それとか思うの。で七転八倒するわけですよ。だって僕一番最初にやったらね、あのお金があまりにも足りなくて100万円投資さね、なんかその、うん、あの公的基金からお金借りるんだけれども、うん、足りないのよ、うんうん、でその辺の闇金融からまたお金借りてね、うん、でまたお金足りないのよ、うん、でだんだん心がすさんでくるよね、うん、どんな気持ち、借金ガンガンしててさ、で事業がうまくいかなくなったら、ゆみちゃんさ、
そんなのもうね、えもうおチーンですよね、
チーンだよね、
積んだ
ってなるよね、
なる、
もうずっと積んでたのよところがそこで浮上するきっかけがやっぱりあるの。
え、あるんです、
ね、あるある。それは条件みんな一緒なんだけれども、うん、条件みんな一緒なんだけれども、ぜひねそこのそのあこれかみたいなところに気づかせられるっていうかね、でも誰も教えてくれないんだよ。
それはあのゲームをやることで自分が気づいていくってことですか、
うん、そうなんですよ。みんながね誰もルールは教えてくれるけれども、うん、どうやって勝ったらいいかは誰も教えてくれないの、
うん、
でもルールはこうなんですかとかっていうのは聞けるし、ルールは教えてくれるんだけれども、うまくいくかどうかはそう言ってうまくいってる人たちをうまく真似して、あこうやってやるんだとかね、あここでこういうのが大事なんだとかね、あだから単価をこういう風にしていくんだとかね、あなんでネギ目そんなにそんな安い値段で出すんだよとかね
、
っていうのをリアルで体験できる。
面白いですね。
そうゲームだよゲーム、うん、でこれ会計のやり方全部もう教えてくれるから、小学校4年生ぐらいのね、子でもその通りやればもう公認会計士とかさ税理士さんがやってるような内容ができちゃうんだよね。っていうねすっごい面白い、これ MG っていうんだけど、マネジメントゲームっていうんだけど、あこれが岡山で立ち上がったということなんですね。
すごいな。
社長やってみたくない？
社長やってみたい。
社長さんやってみない？
社長やってみたい
ということで、もしもですよ、あやちゃんがですよ、はいね、社長さんになって、で会社立ち上げたとなったらどんな会社になるかと、うんね、っていうのがシミュレーションできちゃって、面白いぜって話でございました。はい、番組の後半はですね、さらにさらに岡山で面白い話が起こってるよっていう話お伝えしていきたいと思います。
夢の種。
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる後半戦でございます。本日はですね、岸本郁夫の一人語りということで、PA のですねあややちゃんとですね、ゆみちゃんを巻き込んでですね、そして、楽しんでおります。お二人もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このね MG 研修ってね実は最近できたばっかりのものではないんだって。
え、
これねすっごい歴史が古いそうなんですよ。これ何年続いてると思う？僕最近できたんかなと思ったら全然違った。
10年とか。
実はね40年続いてんだって。
40年、
知らんかったみたいな。そうなんよ。でそれぐらい長く続いてるなんかプログラムらしくて、でね、だから歴史も長いんだということで、でなんでそんなものが立ち上がったのかっていうのをねちょっと講師の先生と教えてもらったんですよ。そしたらこれもともとはね、ソニーっていう会社があるんだけど知ってます？
はい、
はい、ウォークマンとかさ、ね、音楽関係もやってるしね、またはソニー損保とかね、その保険関係もやってますよね。そうそうそう、そのソニーがいろいろこう、なんていうの、もう40年ぐらい前に、その、革新的ないろんな、もう商品を作るわけですよ。で、すっごいいい商品をめちゃくちゃ作る。ね。ね。だってソニーのウォークマンとか、すごかったんよ。ね。猿が、ラジオの声聞いてるの知らない？ CM とかさ。猿がそのウォークマンをこうヘッドホンつけて聞いてるっていう CM とかやっててね、なんだこれはみたいな、音楽がこう外に持って出られるっていうね、カセットテープで、ああいうのをやってたソニーなんだけれども、ところが会社経営に関してはどうもソニーはうまくいってないと。 どちらかというと、大阪の、パナソニックの松下電器の方がうまいと、うん、ところが松下は真似した電器って言われてね、
うん、
だからいい商品をあこうやってソニーさんこんなん作ってるのにじゃあうちもこうやって作ってみようみたいな感じで、うまくそれを使ってでそこそこの商品を作ると安くね、うん、で経営は松下の方がうまくいくというようなことで、うん、なんでだろうっていうのをソニーの、方たちはみんなそこで悩むわけですよ。でそうなるとですねあこれは商品はいいんだけれども会社経営自体がまずいんだと逆にそういったことを勉強して、楽しく勉強するプログラムがなんかないかなって言って開発されたのがこれなんですよ。
へえ。じゃあソニーさんが考えたんですか？
の社員研修のプログラムがこれだったっていうね。
あ、そう。
知らんかったと思ってさ。で僕今大阪の本社スタジオの方でさ、一緒にラジオやってるね、何かって言ったらあの大阪関西チャンネルのね、日曜日の、お昼の番組で、中潤さんっていう人がいてねでこの人も夢の種のパーソナリティなんだけれども、中潤さん中井純子さんっていうね、中潤さんの、中潤のアップデートっていうね番組が実は日曜日にあるんですよ。でその中潤さんと一緒に僕は何をやってるかって言ったら、大阪門真のですね松下本社パナソニック本社のパナソニックミュージアムというところが実はあるんですけどねその松下幸之助さんのそのやってきた偉業の歴史観が実はありましてでこのラジオを使ってですね、皆さんをあの人を募集して、松下、パナソニック、ミュージアム松下歴史松下幸之助歴史館ツアーってのをねやってるんですよ。
へ
ーで僕が何をやってるかって言ったらその中潤さんと2人でね、この松下幸之助さんがこんな考え方をしてこういう人作りをしてこういう会社作りをしたらこんな大きな会社になったのよっていうのをこう人作りのそのそれだって昭和のさ経営の神様と呼ばれた人なのね、うん、でそれの教えをこうみんなに伝えるそんな歴史館ツアーをですね2019年に何回もやってでめちゃくちゃそれが大反響で、で今年の2020年もそれ6月に今度やるんですけどもうソールドアウトでね満席なんですよ。でそれを松下の本社のそのなんていうんですかパナソニックミュージアムの館長さんとかがですねあ面白いことやってくださってるね方がいらっしゃるんだなリスナーラジオパーソナリティがいるんだなってことで今度公認になってですねそうで許可を得ましてで今度松下パナソニックミュージアムへようこそっていう番組を夢の種ラジオで収録させていただいてでこの実はですね2019年の年末そして2020年の、ね、年始にかけて特別番組を前半後半でお送りしたのよ。でそんな関係もあって松下電機またはパナソニックのねその松下幸之助さんがどうやって人作りしてたかまたはどうやって会社作りをしてたかっていう話をお伝えしてるのね、
はい、
でそれに対抗するために生まれた MG というですねでその研修を受けて面白いやんけというようなお話になるわけですよ。ちょっと経営の神様の松下幸之助もすごいけれどもさ、ね、そこにどうやってこう、ね、対抗していこうかということで生まれたこのマネジメント研修も相当面白くてこれちょっと火ついたらすげえぞっていうね話に今なってるわけなんですね。僕自身はこれを学んで、で、まあ、ゲームだからいくらでもチャレンジできるわけよね。あ、こんな風にしたら会社潰れるんだとか、こんな風にしたら人が辞めていくんだとか、こんな風にしたら商品焦げつくんだとか、あ、こんな風にしたら、あ、なんかね、トラブルが起こってこんな風になっちゃうんだみたいなのがすっげえ分かって、あ、なるほどって思って、これはゲームだからさ、いくらでも失敗もできるし、債務超過になって会社も潰せるし、そうそう。でも、実際はそうはできないでしょ？
なんか不安で怖いからやろうって、ね、まずそこをやらないかな。
やらないよね。
社長さんなりたいけどね、
うん、なってはみたいけど、なってはみたいけど、うんうん、そんなのできないでしょ、うん、そうそうそう。だからさぜひねそういうのをできる側にチャレンジするシミュレーションだからさ、ね、 あのやってみたら面白いよな
って、なんかいいきっかけになりそう
ですね、うん、なると思う。で今例えば若い子たちのね、アントレプレーナーって何かって言って、若い子たちの高校生のビジネスマッチングとかね、高校生たちとか中学生たちがこう考えてることをどうやって現実社会でビジネスにしていくかとか、ソーシャルアントレプレーナーっていう言葉があるんですけど、聞いたことありませんか？社会的起業家っていうね、何かって言ったら、社会課題がいっぱいあるじゃないですか。この岡山にもね、例えば貧困問題があったりとかね、母子家庭の問題があったりとか、ね、あの病気の問題があったりとか、あの地域格差の話があったりとかさ、ね、働き方が大変だったりとか、いろいろあるでしょ。そういったことをビジネスの力を使って、で社会課題を解決していくっていうのはね、ソーシャルアントレプレーナーっていうんだけれども、そういった人たちが、こういったことを学ぶとね、経営のシミュレーションができて、でもし社長、自分が社長だったらこんなことをやってみようと思ってやってみたらうまくいかなかったとかね、逆にこうしたらうまくいくんだ、じゃあこれ本番でも取り入れてみようとかさ、そんなことができちゃうんだよ。うーん、ちょっと社長さんやってみない？
素朴な疑問なんですけど、そのゲームの中で社長さんをやるのは確かに簡単にできるじゃないですか、うんうん、
できるできる。
でもその、うん、でゲームの中で社長さんやりました、うん、これ成功しました、うん、ゲームの中で、
うんうんうん、
あ、じゃあこれ実践でも使えるなと思った時に、うんうん、ゲームだからうまくいったってことは、その運の要素とかはないんですか？
うん、もちろんあるある、うん、運の要素はねバリバリある、
う
ん、
あ、やっぱり
ということは会社経営もそういうことよね。
あ、
ところが例えば天災が起こったとかね、水害が起こった、火事が起こった、盗難が起こったっていっぱいあるんです、そういうのね、
うん、
でそのがゲームの中にも起こるんですよ、
うん、
ということはじゃあ保険入っとかないかんなとかね、うん、そのまま商品置いといたらダメだな、ちゃんと倉庫にしまっとかなあかんなとか、うん、そういったリスク管理もゲームの中にあるのさ、うん、だから経験をしてる人たちはそういったリスクが分かるから、うん、それのためにちゃんとね、会社の中で雇用保険かけとこうとかね、うん、この物の保険かけとこうとか、そういった物損が起こった時に対処できるような、うん、準備をしとこうとかね、
うん、
そういう準備もできるし、でも分かんない僕みたいなさ、なんか初めてやりますみたいな人はねなんだそんなの、売ったれ買ったれみたいな、
ね、
ね、そしたらなんかね、うん、盗難が起こりました、火事が起こりました、ありゃーみたいなさ、
そうですよね、
資産が燃えましたゲーみたいなね、
攻めると守るのバランスも取れるのかな、
そう、そんな感じだからね、そういったのはある。だから百戦錬磨の人たちはそういったリスクだとか、うん、そういったその何とかな、その場の、そのチャンスが起こったりとかね、うん、リスクが起こったりするのもちゃんと分かった上でマネジメントしていく、うん、
へ
ー、そのスキルが高まってくるんだろうね、う
ん、じゃあ何だろう、流れを読む目みたいなのも養える、
うん、養われる、
でないとできませんね。
そうそうそうそう、ね、ということでございまして、今日はですね、初めて岡山でですね、岡山桃太郎 MG マネジメントゲームが入ったお話させていただきました。じゃあエンディングの方に向かいましょう。はい、エンディングになりました、本日はですね、岸本郁夫の、一人語りということで、初めて岡山にですね、第1回岡山桃太郎 MG マネジメントゲームが入った話させていただきました。あややちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆみちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
まあこんな感じでですね、岡山にまた、来させていただくことがたくさんあるだろうなということでございまして、ぜひですね、私たちと一緒に、そういったね、経営の勉強とかですね、マネジメントの勉強とか、まあ勉強じゃないですね、ゲームですね、もう楽しみながら学ぶ場を作っていけたらいいななんていうふうに思っております。ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオからお送りしております。笑顔こちいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は人材育成コーチいくちゃんこと岸本郁夫でした。そして PA はは
い、あややです。
そして
由美子です。
はい、の3人でお送りいたしました。 それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとう。